地震、その時あなたはどこにいますか？巨大地震発生、その時あなたや家族、仲間はどこにいるでしょうか？町はどうなるのでしょうか？防災に関わる数字で見るこのイラストマップで、その時身の安全を守るにはどうすべきか、避難はどこにするのか、お互いの連絡はどうするのかなどをご家族やご友人と話し合ってみましょう。イラストマップは見開きで、地震災害が発生した市街を広い範囲で描いたものです。地図の中の防災に関わる8つの地点を円で囲み、あるいは丸で表し、数字を示し、その説明がつけてあります。地図中央には震災救援所となっている学校があります。数字66箇所、説明、区内の震災救援所66箇所。区は震度5強以上の地震が起きた際に、被災した住民の避難、救援救護活動を実施する拠点として、区立小中学校等に震災救援所を開設します。区内にその数66箇所。震災救援所運営連絡会、町会、自治会、防災会、PTA などのメンバーと一緒に震災救援所を運営します。この震災救援所ってこんなところ。杉並区災害対策本部が置かれ、スタンドパイプ、バルーン投降機、マンホールトイレなどが設置されます。掲示板では安否確認をしたり、情報を得ることができます。食事や飲料水、寝る場所を提供します。女性の視点に配慮した震災救援所運営。女性のニーズを反映できるよう、震災救援所の運営に配慮します。震災救援所に男女別更衣室、トイレ、女性専用物干し場、授乳室などの女性専用のスペースを確保していきます。震災救援所の運営に女性の意見が尊重されるように、震災救援所運営連絡会に女性の声を代表するリーダーの設置に努めます。女性に対する暴力などを防止するために、警備上の配慮や注意喚起に努めます。この救援所の学校を裏手、北側の住宅地をおよそ12時の位置として、順に時計回りに説明していきます。住宅地の中で激しく炎を上げている住宅が2棟あります。数字 46.8%。 説明、建物の不燃化率 46.8%。 24年度の実績値。都の首都直下地震の被害想定、24年4月の被害想定では、杉並区における死者は556名、うち416名が焼死とされています。木造住宅が多い杉並区では、建物の不燃化を進め、燃えにくい町を作ることが重要です。不燃化率、13年度は 40.4%、 18年度は 44.1%、 24年度は 46.8%。 これは区内の全建物の建築面積に対する耐火、準耐火の建築面積です。問い合わせは防災まちづくり担当課、防災まちづくり係へ。3時の位置に電柱は曲がり、倒壊している家があります。数字 80%。 説明、建物の耐震化率 80%、 24年度の実績値。阪神淡路大震災では死者のおよそ9割が家屋の倒壊、家具転倒による圧迫死でした。また 家屋が倒壊して道路を塞ぎ、避難や消火活動等の妨げや火災の原因にもなりました。区では昭和56年5月以前の建物に対して耐震診断・耐震改修の助成を行っています。耐震化率18年度 71.3%、 21年度 75.4%、 24年度 80%。 これは区内の全建物の棟数に対する耐震性を有する建物の棟数です。問い合わせは防災まちづくり担当課耐震改修担当へ。この倒壊している建物と学校の間の広い道路には列をなして緊急支援物資を運ぶトラックの列があります。数字9自治体。説明。杉並区が災害時相互援助協定を結んでいる自治体の数9。東日本大震災ではいち早く基礎自治体による被災自治体への応急復旧支援が行われました。杉並区は大規模災害に備え9つの自治体と災害時に相互に援助し合うための協定を結んでいます。新潟県小千谷市、北海道名寄市、群馬県東吾妻町、福島県南相馬市、東京都青梅市、東京都武蔵野市、福島県北塩原村、山梨県忍野村、静岡県南伊豆町が防災時相互に援助し合うための協定を結んでいます。問い合わせは防災課へ。そのトラックが向かう先の道路では屋根に倒れかかった電柱が燃えているのを消火している市民たちがいます。数字164組織。説明。自主防災組織の数164。26年1月1日現在。防災会へ参加しましょう。防災市民組織防災会とは、防災市民組織防災会は地域ぐるみで防災活動を行うために主に町会・自治会を母体に結成された自主的な組織です。防災会では、自分たちの町は自分たちで守るを合言葉に、普段から様々な防災活動を進めています。24年度からは、各防災会へスタンドパイプの配布を始めています。問い合わせは防災課。およそ7時の位置に、普段は公園となっている広域避難場所があります。広域避難場所には災害時生活用水登録井戸や防災行政無線の放送塔があります。数字16箇所。説明。広域避難場所の数16箇所。地震などによる火災が延焼拡大して地域全体震災救援所等が危険になった時に避難する場所として、東京都では広域避難場所を指定しています。25年6月1日より新たに桃井原っぱ公園一帯が広域避難場所として指定され、区内の広域避難場所は16箇所になりました。震災救援所とともに、最寄りの広域避難場所と避難経路を確認しておきましょう。問い合わせは防災課へ。この広域避難場所へたどり着こうとしているお年寄りを背負った男性が道を歩いています。数字8054人。説明。ご存知ですか。地域の助け合いネットワーク制度地域の手、災害時要援護者8054人が登録。区内の災害時要援護者総数25,190人。25年12月現在。 これは高齢や災害などにより災害発生時に自力で避難が困難または不可能な方、災害時要援護者が平常時に区に登録する制度です。登録者には民生委員などが訪問し、個別避難支援プランを作成し、発災時に地域の方々が協力して安否確認や避難行動などの支援をする仕組みです。また救急情報キットを配布します。キットにはプランを入れ、冷蔵庫などに保管し、救急隊員などによる迅速な支援に役立てます。未登録者はぜひ登録されるようお勧めします。問い合わせは保健福祉部管理課へ。学校を中心にぐるっと一回りして、図では学校の左側、西側の住宅地では激しく燃えている家があっても道路が狭いため消防車が立ち往生しています。数字175km。説明、狭隘道路を拡幅した総延長175km、25年3月末現在、幅が4メートル未満の道路を狭隘道路と呼びます。緊急時、災害時には緊急車両、消防車、救急車などが入れない。火災発生時に延焼しやすい。塀などが倒壊し避難路が塞がれる恐れがあるなどの弊害があります。これまでに区は区内の狭隘道路拡幅整備延長664km のうち175km の拡幅整備を行いました。整備率 26%。 まだ広がっていない道路がたくさんあります。皆さんのご理解ご協力をお願いします。問い合わせは土木管理課狭隘道路係へ。その他の数字、およそ800基、震災時生活用水登録井戸の数800基。一般のご家庭で井戸を持っており、震災時に近隣の方々に生活用水を提供してくださる震災時生活用水登録をされた井戸がおよそ800基あります。このような井戸は小中学校をはじめ区の施設にも設置しています。119基、区内に設置した防災行政無線の放送塔の数119基。大雨洪水警報など災害時に緊急に区民の方々にお知らせするための放送塔です。およそ5500本、街灯消火器をおよそ40世帯から50世帯に1本の割合を基準として配備しています。もしもの時の初期消火に使用します。このイラストマップでも至るところ消火器が設置されていることがわかります。防災カード、切り取って使える防災カードが墨字版では印刷されています。記入する項目は氏名、振り仮名、血液型、生年月日、住所、自宅電話、勤務先など、それに避難する震災救援所名です。緊急時は慌てず冷静に行動しましょう。